室内にいる時も注意が必要です。屋外で活動している時だけでなく、就寝中など室内でも熱中症になることがあるので注意が必要です。夏季は夜間も暑さが続く場合があります。エアコンや扇風機を使い温度調節をしましょう。エアコン使用時は室温28度を目安に適切な温度となるようにしましょう。エアコンの設定温度を28度に設定しても実際の室温はそれ以上になる場合がありますのでご注意ください。また体に直接当たらないよう風向きを調整するなどの工夫をすると体が冷えすぎず快適に使うことができます。風通しや換気を良くしましょう。すだれやカーテンなどで室温を上げないように工夫しましょう。直射日光を遮ったり換気をして屋外の涼しい空気を入れたりするなど部屋に熱がこもらないよう常に心がけましょう。就寝前には水分を補給しましょう。寝る前だからと水分を我慢せず、こまめな水分補給を心がけましょう。世田谷区環境政策部からのお知らせ。気候危機に対して、私たち一人一人ができること。どうしてこんなに暑いの？地球は太陽からの熱を受けて温められ、この熱を二酸化炭素などの温室効果ガスが吸収することで、平均気温が15度前後に保たれ、生物の生息、生育に公的な環境が維持されています。ところが、産業革命以降、大量の化石燃料、石炭、石油等を消費し、温室効果ガスを大気中に大量に排出するようになり、地表面から放出された熱を大気が吸収する量が増え、地球全体の気温が上昇しています。温室効果ガスと地球温暖化メカニズム。およそ200年前の地球。産業革命の始まった頃の二酸化炭素の濃度は、およそ 280ppm でした。現在の地球。二酸化炭素の濃度は、2021年には 415ppm を超えてしまいました。地球温暖化が進むとどうなるの？近年、地球温暖化に起因する強力な台風や集中豪雨が頻発し、その被害は年々甚大化しています。世界の二酸化炭素排出量は今なお増加しており、極端な高温や大雨が発生する可能性がより高くなるとされています。できるところから始めていこう。一人一人が行う小さな取り組みも、多くの区民が取り組むことにより、温室効果ガスの削減に向けて大きな力になります。気候危機に立ち向かうため、一人一人ができるところから始めましょう。脱炭素型のライフスタイル。徒歩や自転車で移動しやすい街。公共交通で移動しやすい街。省エネルギー行動の実践。再生可能エネルギーの利用。エネルギーの効率的な利用。地球温暖化防止のために寄付をお寄せください。世田谷区気候危機対策基金。